こんにちは、リエです。ザ・ポットラックはサンフランシスコ在住のリエと東京在住の渚がアメリカや日本の気になるプロダクトや企業、ブランドをビジネストレンド、クリエイティブ、コンシューマーといったさまざまな視点から紐解き、一歩先の消費について考えるポッドキャストです。はい。
はい。あ、そうだ、あの、前回、新年じゃないや。違う。そっか、年末だったのか。で、年末なので、もし投げ銭いただける方は、ぜひっていうことで、お話ししたら、結構な方が投げ銭してくださって、ありがとうございましたっていうのを必ず言わねばって思っていたのを、さっきからの前打ち合わせで言うの忘れてました。
ありがとうございます。早速、
ありがとうございます。
素晴らしい。
はい。
ありがたい。ちょっと、
そうですね。なので、前回からこの録音を、ちょっとリバーサイド FM っていうツールを使ってやってるんですけど、その、年額の支払いとか、そういったことにいろいろ活用させていただくので、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいね。
ね、ありがたい。なんかちょこちょこメッセージとかを書いてくださる方もいて、ありがたいなと思いながら。
うん。
はい。
今年もさらになんかね、グレードアップできるように。なんかその投げ銭が無駄にならないようにね、なんかこう、
はい、
よりいいポッドキャストにしていけたらなと、まあ、はい、ちょっと思ってます。はい、
はい、頑張ります。はい、
頑張りましょう。
というか、明けましておめでとうございますなんでですね。
あ、
ですよね。よく考えたらなんかもう10日ぐらい経っちゃったから、なんかすっかり今普通に始まっちゃったけど、
おめでとうございます。
おめでとうございます
ね。全然ちょっと私はアメリカいるとあんまり年明け感がなくて、
うん、
そういうやっぱ番組とかなんか雰囲気、
あ、
独特の、
うん、
で食べ物とかもそうだけど、なんかね、うんうん、散々餅は食べたけどやっぱりなんか全然ダメですね。
うん、まあね、日本はなんかありますもんね、やっぱね。
あるね、やっぱりこう情緒が、
うん、
情緒があります。その情緒がやっぱりちょっと味わいたかったんですけど、うん、残念でしたわ。
そうですね、まあまた今年末に、うん、はい、
リベンジ、はい、です
ですね。
ではね、明けましそうだ、だから皆さんにも明けましておめでとうございましたね。
まあ、はい、明けましておめでとうございます。ね、はい。
なぎちゃんにもそうだけど。
うん。
今日のなんかテーマを入る前に、なんかリテールダイブっていうね、
うん、
メディアを見てたら、なんか去年のさ、なんか、なんだろう、 IPO とか買収みたいなやつがなんかまとめてある記事があったから、うん、なんとなくこんな年でしたねみたいなのをさささささっと言って言おうかなと思ってます。
はい、
いやー、もうすごい数でまあすごい数だからあんまりもうちょっと全部は言えないんですけど、
本当だね、この記事の長さやばいっすね。う
ん、やばいんだよね。うん、
スクロールバーがめっちゃちっちゃい。
そう。まあすごいさささってその言ってしまうと、もう1月はなんかアマゾンがセルズっていうスタートアップを買収とか、ステープルズがオフィスデポを買収とか、
うん、
ウォルマットがなんかサンダーズインテレクチュアルプロパティを買収とか、ジョアンってこれあれだね、なんか編み物のやつだな、うん、IPO とかで、エスティローダーがDCM、
うん、
って読むんだっけ、オーディナリーとかの会社にの株の保有を増やしたりとか、
うんうん、
で まあ、何回も取り上げてるけど、3月にスレッドアップ上場、マイケルズがアポログローバルマネジメントを買収、まあ、あとこのスピンオフのやつはいいか。あとはなんかシグネットジュエラーズがロックスボックスを買収とか、あでオネストが4月に上場、デジタルブランズグループも上場で、アファームっていう後払いの会社がリターンリーを買収、
リターンリ
ーで、あフード52がダンスクっていう食器と調理器具のブランドを買収。
知らなかったこれ。
そうそう、扱ってるんだけど、もともとそこを買ったんだよね。
そうなんだ。
だからサプライチェーンの一環なのかな、はいはい、とか思った。
ああ。ありそう。なるほど。
で、サウスムーンアンダー、アクイジション。これは、エイムス・ワッソン。これちょっと私わかんないな。
ファッションブティック。
うん。あら、あ、で、モドクロスが、ノジンっていうところに買収されてる。これ知らなかったな。あちこち行ってウォルマートだったね。
ねえ、へえ、ね、
でオフィスデポ B2B ビジネスをスピンオフとか、
は
アットホームがヘルマン&フリーフリードマンを買収、エディ・バウア
ー、あーこれはなんか
スパークグループを買収、
は
ペーパーソースがエリオットインベストメントマネジメント買収、
うん、
まあちょっとこの辺あのブランド直じゃないのも入ってるんで、リテール大きな括りでなんですけど、あとエルブランズがあビクトリアズシークレットスピンオフか、うん、これも去年だったんだね、
うん
うん、
まだ5月
まだ5月だね、うん、ウォルマートは G キットっていうの、買収、エッツィ、あ、ディポップ、6月ですね。
6月、うん。
それから、トリッド、IPO、アイコニックスブランズがランサーキャピタル買収、ニーマンマーカスがスタイライズに買収、この HBC インサイトパートナーズのスピンオフ、サックスオフ、フィフス・イーコマース。ちょっとこれ、あれだ。これって、バーニーズのやつじゃないかな。違うか、あれ去年じゃなかったっけ。で、ウォービー・パーカーダイレクトリスティングで上場。
うん。
それから、あ、エッツィなんか ELO7 っていうところも買収してるね。
うん。
うん。全然こうリキャップにならないぐらいな情報量でレントザランウェイ IPO、 LVMH オフホワイト買収、スレッドアップがリミックスを買収、フットロッカーが WSS を買収、フットロッカーアトモスも買収、
うん、
うん、これウルバリンワールドワイドって読むのかな、それがスイーティービューティーを買収とか、リーバイスがビヨンドヨガを買収は、これ知らなかった、
ね、へえ、
うん、ちょっとこのセールは飛ばして、何このオン IPO って、ね、オン IPO って IPO してるんだけどちょっと知らないのこれAKA ブランズ IPO、 ギャップがまたドレイパーって読むのかなこれ、
うん、
アクイジション、あとオラプレックスの IPO、 ブリリアントアースはジュエリーだよね IPO、 オールバーズ IPO、 マットレスファーム IPO、 これ再 IPO ってことだよねアーハウス、IPO、 ソロブランズ IPO、
すごい、ベストバイ、9月中はすごい
、ね、ベストバイがカレントヘルス買収、ルルズが IPO、シグネットがダイヤモンズダイレクトを買収、ポッシュマークがスウェードワンっていうのを買収で、AK ブランズがミミ 読めない買収スパンクス、あ、これあれか、うん、ギャラクシーユニバーサルがセクエンシャルブランズアクティブウェアポートフォリオを買収か、アメリカンイーグルクワイエットロジスティックスを買収、ルーギルトグループ IPO、 キャスパーが、あ、そっか、プライベートエクイティファンドに買収されたんだよね、
うん、
ロクシタンがソルデジャネイロを買収、ミルクメイクアップスパック上場、これオーセンティックブランズが、あ、これまたマイノリティステークを売ったってやつだか、
うん、
eBay がスニーカーコンズオーセンティケオーセンティケーションビジネスを買収、
うん、
オスプレイがヘレン・オブ・トロイを買収、エッジウェルがビリーを買収、これ間ね、ヒゲ剃りのやつだね、あ、ヒゲ剃りっていうか、うん、髪剃り、
うんうん、
シューカーニバルがシューステーションを買収とか、もうちょっとよくわかんないねロレアルがユーストゥーザピープルを買収、ハリーズがルーミーを買収、ナイキが、アーキファクトを、アーティファクトを買収、フード52がスクールハウスっていうのを買収、これ知らないな、あとアルファゲイツが、ローシーズの、まあ、これは株の一部を取得ってやつか、
うん、
そうだ、でブラックストーンっていうのがスパーク上場してるんだけど、なんかこのブラックストーンもすごいなんかあちこち買ったり株移動させて作ってる会社なので、なんか今度ちょっと調べてみて詳しく話してもいいかなと思ってるんですけど、うん、で最後は確かクロックスがヘイデュードっていう、あの、まあ、トムスみたいななんかちょっと平たいクラークスみたいな靴、中がふわふわしてる、
うんうん、
それを買収みたいなんで、うん、ちょっとね、まあ、リキャップとしてはものすごい量のちょっとあれになっちゃいましたけど、
うん、
まあ、これあのご興味ある方はあのショーノートにリンクを貼ってもらいますので、あのこれ詳細も全然出てるので、どういう会社だと思ったらあの見てもらえれば、
うん、
はい、まあなんかそういう感じで結構あれだよね、なんかあの買収 IPO 盛んな年だったなと、
うん、
うん、なんかこう統廃合が進みまくってる感じが、
そうね、なんか
すごいですね、
数年前の D2C ブームからだいぶいろんな会社のいろんな、まあ、ゴールというかねの仕方みたいなのが見えてきた感がありますよね。
まあ多分こうリテールはやっぱり倒産してもブランドバリューがあるから、
うん、
あの何らかの形で再生してくるとか、どっかに買収されるっていうケースが多いので、
うん、
だから割となんだろう、多分おととしとかそれ以前も多分すごいいろいろあったんだろうと思うんだけど、
うん、
でもこのまとめの記事はすごくありがたいなと思うんで、
すごいですね、すごい情報、うん、
まあ、これメジャーリテール、うん、ディテールリールだから、もっとマイナーなのもいっぱいあるはずで、
うん、
うん、結構な金額が動いてるんじゃないかなと思いますね、
うん、
うん、まあそんな年だったんで、今年もきっとまたなんかいろんな動きがあるんじゃないかっていうことで、まあ別にあんまり関係ないんですけどやっぱ年明け早々やっぱり何を私たちウォッチャーはするかというと、やっぱり CES ですよね、はい、って言って見ますよねっていうことで、
まあ嫌でも入ってくるよねっていう
まあね、入ってくるし、うん、見ちゃうし、
うん、
っていうことで、まあさっとなんかその今年のCS、
うん、
今年はインパーソンで一応開催されて、
うん、
なんか周りでもね行ってる人も何人かいたりして、うんうん、まあ今年はハイブリッドでオンラインと、リアルとの両方開催となったみたいですね、
うん
うん、でなんか 結構まあ私と凪ちゃんはもうこれのテーマにしようって話を してる段階から盛り上がって、これが良かったあれが良かったっていう話をしてたんですけど、まあなんか今年で言うと結構こう目を引くところの派手な、
うん、
プロダクトで言うと BMW の色が変わる車とか、
うん、はいはい、まあなんか結構全体に何て言うんだ、モビリティ系の展示は多かったっぽいですよね、例年に比べて。
そうだね、
なんか もっと VR とかなんだ XR とかそれ系のが多いのかなと思ってたら、なんかそうでもないみたいな記事を見ましたね、
うんうん、
どっかで。
そうだね、うん、なんかまだやっぱり、うん、なんかサングラスシアター的な感じでサングラスかけるとサングラスがモニターになるやつ、
うんうん、
みたいなのとかはあったみたいだけどね、
うん
うん、
なんか個人的な全体感としてはなんかわりかしその辺の HMD ヘッドマウントディスプレイ的なものとか、うん、スマートグラス的なものとかはなんかやっぱ全然そんなに目新しいものなかったなっていう印象でしたね、
うんうん、
なんか
そうだね、確かに、
うん、5、6年5年前とかぐらいの方がなんかもっとなんていうの、この世になかったけど何これっていう新しいものとかがあったけど、今年は特になんかなんていうんだろう、本当に家電のなんていうんだろう、新製品がいっぱい発表されたっていう感じのものが多かった
し、確かに、うん、あれだよね、なんかその技術的になんかこんなのが出てんだってっていうので、
うん
うん、ベンチマークしていくような見方っていうよりはなんか普通に消費者として
そうそうそう
これ欲しいとかそういう感じで見れるような内容だったなっていう気はしますね、う
ん
う
ん
う
ん、なんかコンセプトモデルとかを見てなんか次の一手というか、うん、次の時代をこう、うん、想像するとかなんかそういうことではなんか今回は特に なかった感じがして、
うんうん、
見方がちょっと今回は違うな自分の中でって感じは特にしましたね。まあ多分なんて言うんだろう、そのちっちゃいメーカーとかがあんまり出てないのかなって感じもわかんないですけどしたんですけど、なんかそういう、うんうんうん、あまりにも新しいことを考えてる人たちで多分大きいメーカーさんとかじゃなかったりするじゃないですか。
あ、まあ、そういうスタートアップ
だったりとか、
う
ん、なんかそういうところがあんまり参加してなかったりするのかなっていうのはちょっと思った次第なんですけど、まあ、
確かに参加しづらいよね、やっぱインパーソンでいろんな人が来てでもできるのがポイントだから、
うん、そうそうそうそうですかね。まあだからまあちょっと個人的に欲しいかもとかいうのは何個かあったけど、なんか全体感として今年はこのトピックが熱かったですねみたいな、この新しいテクノロジーみんな注目してましたよねみたいな傾向がなんか見えない CES だった感じがしました。うん、うん、
まあそんな、確かに今年はこれがすごい、
うん、
キーワードでなんかこういう感じが来るみたいな、
うん、まとめづらい、すごい
そういう感じではなかっただなっていう、うん、確かにね、
そうそう、
まあ車はねなんかいろいろ出てたけど、でもそれも別に今年に限った話じゃないからね。
まあね、大きな発表としては結構そのソニーがねモビリティ特化した会社を作るっていうことで、うんうんうん、本当にソニー車作るんだなっていうのは大きなニュースだなっていうのは思いましたけどね。
うんうん、
なんかもうこれすごい個人的な意見なんですけど車メーカーがもう車作っても何も変わらないのはなんかもう見えてるなと思ってて
、うん、
だから車メーカーじゃない人たちが車じゃない車を作ってくれないと多分あの業界には何もイノベーション起きないだろうなってところで現れてくれたのがテスラだなと思ってて、
うん、
だからこういう全然別の業界 から新しい概念、全くなんかもう消費者から見たら確かにまた電動の車ですよね、だけどそもそもの考え方の起点が違うだろうから車メーカーとは、うん、なんかそういうメーカーがこの移動っていうものをなんかこう変えてくれるそうな気がして、私はすごいワクワクしましたね、このソニーの電気自動車産業への参入みたいなところ、うん、本当にやるんだっていうのは、
うんうん、確かに、
うん、
そうね、
うん、
まあなんかそういうざっくりとはそういうなんていうの特にこれを抑えておいた方がいいねっていうのがそんなに見当たらない感じの展示だったかなとは思うんですけど、なんか個人的に気になったプロダクトとかはどうですか？
そうですね、あのサムスンのプロジェクター
？うん
それこそ何が別にすごい新しいわけでもないプロダクトだと思うんですけど、なんか割かしニュースにもいろいろ出てて、うん、
てかどのサイトにも載ったそのあのまとめとかベストとかのやつに絶対載ってるよね、
うん、そうなの、なんかなんだっけ、フリースタイルっていうポータブルプロジェクターなんですけど、うんうん、なんか別になんて言うんだろう、まあもちろんパッと見で正直このあスタンド、こういうスタンド欲しかったみたいなプロジェクターに対して、うん、なんか単純に普通にあこれはありだなっていう佇まいと多分機能性的な意味で抑えてるのはわかるんだけど、なんかそれ以上に何かそんな CS のなんかニュースでピックアップされるほどのポイントは特にないなぁと思ったから、
これはあれなんですよね、
不思議だった。
プロジェクターって普通四角いじゃないですか、これはなんかスポットライトみたいな形の佇まいの、
う
ん、
そう
で、まあ、値段も900ドルで、あの結構ねなんかありそうでなかった、
うん、
なんかこういう
なんか
投影はこういう形でもう良かったんじゃないかっていうのがね、
ね、なんか筒型でっていうのは結構あったけど、
うん、
なんかこの照明みたいな感じでこの角度が調整できるとか、うん、あとはもう単純に本当はやっぱ部屋に置いといて良さそうなデザイン、うん、でもちょっと個人的にはスペックに対して価格はちょっと高いなっていうのは思ったんですけど、まあ発売もし日本でされるんだったらちょっと見たいなっていうのは思ったプロダクトの一つかな、うん
うん、私もちょっと実物見ていい感じだったらこれはちょっと買いたいなと思いましたね、
うん、ね、このケーブルと端子のサイズ感から見てそんなに大きくなさそうですしね、
うん、なんかサイドテーブルの真ん中にちょこんって乗るぐらいの、
うん、
感じの大きさだよね、
うん、まあでも900ドル台ってことは多分日本に来たら12万とかすんだろうなって感じはちょっとするけどそうなるとやっぱ高いなって感じがしちゃう、 4K でもないし、
うんうんうんうん、
HD だったと思うし、うんうん、で550ルーメンかな、
うん、
とかってそんなに明るいプロジェクターでもないし、今後数ヶ月でグローバル展開される予定ってことなのでね、ちょっと気になるプロダクトではありますね、
うん、
でもすごいやっぱリアルなニュースですよね、数ヶ月後に発売されるみたいな、
うんうんうん、
ね、
私はあのヘアカラーのロレアルから出た
ヘア、面白いですね、
色をなんか5分かなんかであの染められる、
うん、
ヘア、うん、ガジェットが出るって、ただなんか発売が2023年ってなってて、ね、遠いなって
これはなんかよくあるちょっとコンセプトモデル
に近い
やつだなって感じはしたけど、
うん、ね、
あとやっぱなんだろう、アメリカならではって言ったらちょっと違うかもしれないけど、結構日本ってやっぱ美容院が本当多いし、
うん、
本当に
まあ値段もね
そう、安いし、
その当時日本にいるときは結構かかるなとか思ってたけど、
うん、
あのちょっとアメリカに来ると日本の美容院の質と価格がなんて素晴らしかったんだっていう
やっぱほら日本ってやっぱなんだかんだでね、日本人がほとんどだから、髪質もある意味こう画一的って言ったら変だけどね、うん、なんて言うんだろう、技術を高めやすいですよね。みんな似たような髪質で、みんなほぼ同じ人種だっていう前提のもとでこう割と動いちゃってるとこあるから、だからなんか日本だとあんまり考えつかないデバイスだなっていうのをちょっと思いながら、でも多分アメリカみたいな国だとすごい助かる人がいっぱいいそうだなって感じが、
うん、っていうかそもそもね、その特殊な髪色じゃない場合、家でやってる人がもともとものすごく多いと思うんだよね、
う
ん、
やっぱそうですよね、
うん、だからそれもあると思う、
うん、
大体みんななんかこっちの人ってさ、こう金髪の人とか多いじゃん、
うん、
だからなんか自営っぽく見えるけどほとんどみんな染めてるから、
うん、あ、そうなんですよね、うん、それなんか知るまで、あ、そうなんだっていう、
うん、っていうかまあ例えばセレブとかほぼ全員染めてる、
うん、
うん、なんかブロン、もともとブロンドでも好きなブロンドに染めてるから、
うん、
うん、そうそう、
だから、ね、だからそんな事情の違いもありそうだけど、うん、これ結構面白そうですよね、
うん、
うん、
やっぱね家であのきっとやるとすごいなんかぐちゃぐちゃ散ったりムラができたりとかいろいろ問題があるから、
うん、
まあちょっと面白そうだなと個人的には、
うん、カラーソニックっていうデバイスらしいです、
うん
うん、ね、なんかこういう美容系のなんて言うんだろう、テックアイテムみたいなのがね出てき、すっごい出てきてた時期もあったけど、今年はあんまり、今年はというか、まあ、なんかある程度落ち着いた感があるというか、うなんか久しぶりに
結構さ、
うん、
見たのがなんかあの蛇口、水道の、
あー蛇口もありましたね、
そう、なんかセンサー式とかスマートとかって、それそこみたいな
そうそうそう、だからなんかやっぱそんなに、
ね、実用性に走ってるよね、なんか、うん、結構なんか本当に
リアルなものがすごい多い、うん、今年は、
うんうん、と思った、うん、
ね、あと一個このちょうど今朝見てて面白い家電が出てきたなって思ったのは、なんかラッソループっていうなんかデバイスというか家電で、これなんか家庭から出るゴミをリサイクルな可能な素材に変えてくれる、なんて言うんだろうね、多分今までに多分なかったカテゴリーの
コンポスターみたいなやつ、
なんかそれそういうコンポストとかって結構あれじゃないですか、生ゴミ、
あ、そっか、
生ゴミだし、もともとなんてある意味燃やせるとかそういうものをこう、うん、土に返すじゃないけど、だけど、うん、なんかこれは金属とかプラスチックとかなんかそういう燃え
家庭内ゴミ処理場、
そう俗に言う燃えないゴミを、
うん、
そのリサイクル、どういうものになるのかちょっと分かんないですけど、なんかリサイクル可能なその素材に変えるとこまでを家でやれるっていう、なんか洗濯機みたいなデバイスで、デバイスとか家電かで、なんかそれをねどうやら回収をしに来てくれるらしい、定期的に。
へえ。
すると多分まあある意味ね 100% なのか分かんないけど、もう今まで多分その終末処理場みたいなところにこう埋め立てるしかなかったような素材がリサイクルできるようになるっていうものらしくて、
いいね、
なんか面白いカテゴリーの、これなんかなかったカテゴリーの家電だなと思って、
うん、確かにこれ家電なんだね、うん、なんかそのあの一応家に置けるっていう、
うん、なんか ね、 結構 ね、 ね、見た目も可愛くて7色ぐらいあんのかな、なんか結構カラフルなカラーで用意されてて、ほんとね洗濯機みたいな見た目なんです。ちょっとあのショーノート部分にリンク貼っとくので、ぜひ後で見てみていただきたいんですけど、
うん、普通に結構可愛い、ね、
そう可愛い、
レトロな感じでね、普通に
可愛い、そうそうそう、
これなんか普通に家のそのカウンターの横並びに置いてるような、うん、
そうそうそう、
感じの提案見せ方になってるけど、
うん、まあだから多分だけど、なんだろうね、本当あれじゃない、ゴミ箱みたいな感覚でペットボトルとか缶とか、うん、なんかそういうプラスチックのトレーとかポンポン入れたら多分中でうわーなのか分かんないけどなんか処理をしてくれるんだろうね、うんうん、
ガラスも透明、緑、茶色、
そう、
金属、アルミとスチール、
そうそうそうそう、だからわりかし多分
プラスチックはペットと HDPE 対応、結構
何でも受ける、
うん、
ね、なんか面白い、面白いし、まあ広、すごい広がるかどうかわかんないけど、こういう家電も出てくるんだなっていうのはちょっと面白いなと思って、うん、
これはちょっとなかなかないね、
ないね、うん、これまでなかったもの、うん、で時代的に出てくるなっていう感じのもの、
うん、
ただねプレオーダーで確かに3,500ドル3,500ドル
3,500ね、
うん、でリテールプライス多分だから、でプレオーダーとかじゃないと5,000ドルとかだったの確か、
うん、
あ、なんだろうね、まあ、こういう家電ってあるよね、なんかほら、うん、なんだろう、 LG とかのあのスタイラーとかなんかすごいでかくて、うん、あのこう服揺らして服を清潔に頼むつみたいな、
うん、
なんかああいう新しい家電ってこういうなんかもわりかし富裕層向けというかね、うん、
確かにな
んかそんな、うん、手がすごく届きやすいものではないけど、こういう考え方の家電も出てきてるよみたいな、
うん、
うん、
なるほどね、
うん、だからなんかもうちょっとこういうのは出てきそうな気もしますね、ちょっと環境配慮とか、
ね、
リサイクルとか、
う
ん、ゴミを減らすとか ね、コンポストやってる人たちもなんか日本も増えてきた感じありますけど、
うん、なるほど、
うん、
へえ、まあもっと細かく見たらなんかもうちょっとあるのかもしれないけど、他はどうですか？
そうね、あとなんかまあ去年末にあのアクティビティトラッカーのオーラリングのサードジェネレーションが出てましたけど、わりかしそれに対抗するようなモバーノリングっていうのかな、これなんか そういう、まあ、これも似たようなオーラリング似たような、ヘルストラッカーが発表されたっていう記事もありましたけど、うんうん、ね、どうなんだろうな、もう明らかにデザインとかもかなりなんだろう、まあオーラリングとかちょっとまた違った方向性ではあるけど、そういうターゲットをを設定し似たようなターゲット設定してそうだなっていうデザインで、
うん、
まあ、まだ発売はされてないみたいですけど、まあそういうのもありましたね。
このグルコースモニタリングっていうのは、
うん、
オーラリングでもできるの？
ないですね。
あ、ない。
ブロッドプレッシャーとグルコースは結構彼らのユニークなポイントっぽい、
うん、
ですね。うん、ただなんか一個思うのは、なんかやっぱりこういうヘルストラッカーとかウェアラブルデバイスとかって本当にそれこそ5、6年前の多分 CS でむちゃくちゃいろいろ出てきてた、
うん、
もっと前かな、6、7年ぐらい前かと思うんですけど、なんかそっから結局オーラリング結構生き残ってこれたのって個人的にはあのUX がちゃんとしてるってところに尽きるのかなっていうのをすごい思っていて、
うん、
なんかその性能とか取れるデータの種類とかっていうよりは、だからなんか結構オーラリングに戦いを挑んでくとなると、なんかそのあたりを性能以上に体験の部分とか、まあ、アプリの UI のデザインだったりとか、なんかそういった部分で使い心地を結構突き詰めていかないと、まあそもそも使い続けるのがしんどくなっちゃうみたいな部分もあるし、
うん、
まあ、その辺どうなんだろうなっていうのが、このリングだけの写真だとなんかいまいち判断というかしづらいなって感じがすごいしましたね。
うん、
でも、
まあそうだね、
なんだろう、競争が働くのはすごい、競争の原理が働くのはすごいいいことだなとは思いますけど、
うん、
ちょっとリング型の上なんかデバイス、ちょっとオーラリングの独壇場みたいになっちゃってる感があるので、
うん、
うん、
まああとこれなんかちょっとターゲットがとかユースケースも違いそうな気もするからね。
うん、
うん、やっぱ私今回さ、ちょっともうオミクロンでさ、あのオキシパルスをついに買ったのよ。
うん、
なんかあの今まで別にあんまり気にしてなかったんだけど、自分の健康のそのそこまでのブラなんか、まあ、血圧とか、
うん、
そういう、でもさ私、まあ、通院今してるんだけど、まあ、必ず測られるから、
うん、
なんとなく自分のその、うん、通常時と調子がいい時とかの数字ももう分かってるから、
うん、
そうするとなんかやっぱりこう病気、アメリカなんかさやっぱり病院にかかれないから、
うん、
なんかそういう時にこうなんか家で血圧ぐらい測りたいなっていうのは思うし、多分そういう人ってなんか、まあ私はそこまで別になんかあれじゃないけど、
うん、
そういう必要がある人とかたくさんいるだろうから、なんかこういうのがその別のサービスとかとコネクトしてさ、もともとそのプロダクトとしてそれがすごい使いやすいかみたいなのもあるとは思うんだけど、そのトラッキングするとかっていうのとは別で、なんか例えばこうね、なんかそのデータを使ってそのデータが簡単に病院に送れるとかさ、
それは多分アップルがやろうとしていてあんまりあの広まってない部分の一つ
ですね、まあ、今のところはでしょう、うん、でも、うん、私はここはねアメリカは変わる可能性はあると思うよ、本当にこの2年ぐらいですごい変わってるから医療が、
うん、
うん、
いやなんでそうなってほしいですけどね。なんかそれこそオーラリングとかもデータとしては、うん、アップルのヘルスアプリとはコネクトできるので、基本的にはデータは、まあ、オーラの、まあ、クラウド上に保存しつつ、私は全部あのアップルのヘルスケアに同期するようにしてるんですけど、そこのデータも少しなんか活かせるようになってほしいなっていうのはすごい思いますよね、うん、なんか体温とかも取ってくれてるわけだから、うん、なんかそれこそ健康診断とか日本だと必ずほぼほぼ1年に1回行くから、うん、なんかそういうところとかともう少しコネクトしてデータを有意義に使えたりとかするといいのかなっていうのもすごい思いますね、
うん
うん、
まあなんか一般レベルまでってなるとまだまだなんかあれかもしれないけど、うん、もともと糖尿病とか、
うん、
高血圧みたいなさ、
うん、
人とかっていっぱいいるから、なんかそういうところとかは早く使えるようになるといいよねと思う、
うん、
なんか本当なんか自分はそこに当てはまってないからあんまりあれだけど、
うん、そうですね、だから、まあ、まあなんか個人的にはだからこうそんなになんかこう健康的に何か問題があるわけじゃないけれども、基本的ないろんなこう自分の体のデータとして取っておける部分はなるべくずっと取っておきたいっていう意味でオーラリングしてるっていうのすごいありますね、
うん、
なんか貯めとけばいずれマイクスポートすることとかもデータもできるから、なんかに役立ちそうというか感じはしますね、うん
うん、まあこの会社やってる人たちもメディカル系のバックグラウンドの人だから、どういう感じの展開をしていくのかはなんか結構気になるなって思った、
うんうんうん、ね、今年のセカンドハーフにベータリリースが予定されてるみたいですね。
気になりますね、
うんうん、もう少し出てきそうだから、うん、このなんていうんだ、アクティビティトラッカーっていうその運動とかを取るっていうよりも、なんかもう少しこうフィジカル、自分のこうフィジカルデータみたいなものを取るためのヘルストラッカー、
うん、
っていうのはなんかもう少しいろいろ出てきそうな気もする、
うん、
これまではやっぱり運動とかね、一日どれぐらい歩いたかとかなんかそういうことだったけど、うん、結構アップルウォッチの進化の方向性とかもなんかもうアクティビティとかは一通り取れるようになったから、次はもう体のデータ、
うん、
体自体のデータを取る方向に行ってるから、うん、まあ、そういうことがもう少し医療と接続できるようになるといいっすね、う
ん、なってほしいな。やっぱね、なんかなかなか今こうコロナ禍だと本当医者にも行けないから、
うん、
うん、やっぱね、
はい、そんなとこですかね、 CES は、
うん、
今年は、うん、
うん、
はい、
まああとはなんかね、もろもろいろんなものがなんかアップデートされたり、ちょっとデザインが
変
わったりとか、
うん、ラップトップとかなんかいろいろそういうなんかね
モニターすごい曲がったモニターとか、ね、とか
まあ
テレビ、ね、
ありますけど、うんうん、テレビとかもわかるけど、まあ、まあまあ、まあ
でもね、まあそうやってまあって言ってるけど、まあ進化し続けまくってるのは本当すごいよね、この業界はね、
う
ね、もうすごいはい、まあそんな感じで、もしあの他に面白いプロダクトこれ面白かったよみたいなのがあれば、なんかハッシュタグとかで教えていただけたら嬉しいです。
はい、
見る数が多いんで、見てるけれど、あのなんか面白いなっていうものがあったらぜひぜひお願いします。
はい、
うん、ねえ、でもなんか来年は普通に開催されていけたりするといいな
ねえ。どうですかね、もうなんか本当今年ね、なんかそろそろ普通に戻るのでは的な空気があってたけど、ね、オミクロンで突然ガタガタっと状況が変わっちゃったから、本当わかんないですね。
ね、もうなんか、うん、裏切られた感がすごい、
うん、なんかやっぱ、うん、もともとあんま希望を描くタイプの性格では私はないけれど、なんかもうあんまりポジティブな望みを持たない方がいいなってちょっと思っちゃう。
いやーなんかね、楽観視しても足元すくわれるよね。
うん、そうそう、だからもうなんか、うん、なるようにしかならんぐらいに思っとかないと、
うん、
なんか来年はこれしたいあれしたい、こうなってるといいなとかも思ってもしゃあないなって感じが。
そうだね、
うん、
うん、ね、まあなんかそういう中でも面白いことはね起きてるだろうから、そういうのを見つけて楽しんでいくしかないね。
そうですね。
じゃあもうあれですかね、ちょっと新しくなったコーナー
、はい、
に行きますか。
はい、
今まで最近買ったものっていうねコーナーをやってて、多分これ前回の時にもアップデートしますって言ってたと思うんですけど、まあちょっとこの名前もまだねしっくりきてないっちゃきてないんですけど、まあとりあえず
これでいきましょう、これでいきましょう。
オッケー、はい、じゃあまあザ・ポットラックのウェルデザインプロダクトっていうコーナーに、にすることにしました。
うん、
でまあ一応この日々優れたデザインなんかユーザビリティを持ち合わせるプロダクトを求めて、まあリサーチをなんか空気を吸うようにやってる2人が実際に購入した上でこう使って、あこれはもう本当におすすめしたいと思うような、優れたプロダクトを紹介するコーナーです。
はい、
で、毎回テーマを設けまして、それに対して私はこれをおすすめしますというのを出し合うというようなスタイルで、実際に紹介した内容はインスタグラムでも詳細に紹介するという形で、アップデートしますので、インスタグラム単体で見てもらっても、あこういうものがあるんだ面白そうという感じで、思ってもらえるようなちょっとアウトプット ットフォーマットにアップグレードしたいなと考えてます。
はい
はい。あれ今回のテーマって今さっき言ったっけ。私
言ってないです
言ってないよね。
はい。
あ、よかった。で今回のテーマは、ティータイムにしました。
はい
はい。これはどっちから言いますか。
うん、どっちでもいいですよ。
じゃあ私から言いますかね。
はい。
私がおすすめするのはティーフォルテっていう、プレミアムティーブランドの、
うん、
ジャルダンギフトセット、
うんうん、
まあこれはちょっと厳密には自分で買ったじゃなくてプレゼントしてもらったんですけど、まあ、個人的にちょっと病気をしたタイミングでその送っていただいた、まあ実際はちょっとね、なぎちゃんも実は お茶を送ってくれて、それも紹介しようかなと思ったけど、なぎちゃんが紹介するかもなと思ってちょっと書かなかったんですけど、
はい、
このジャルダンギフトセットっていうのはそのティーフォルテのなんかちょっとお花っぽい関係の香りとか、うん、とブレンドのティーバッグの詰め合わせとカップ、オリジナルカップと、あとティーバッグを外に出して置いとくお皿がついたセットなんですけど、うん、ティーフォルテのあのティーバッグって知ってます？
これね、なん
か葉っぱがついてるやつ。
京都のパークに置いてあった茶葉がこれだった、
うん、へ
ー。パークハイアットの部屋に置いてあるやつが、
へ
ー。でなんだこれめっちゃよくできてんなと思って、
うん、
見てた。
あのね、
三角、おーって思った、
うん、三角錐、
うん、
だっけ、
うん、
になってて
錐、
うん、錐でその普通ティーバッグの紐ってひょろひょろなんですけど、これはあのなんかちょっとワイヤーが入ってて、あの上に葉っぱがついてるんですね、うん、あの偽物の葉っぱですけどで、あのまあ単体で普通にこう使ってもそのこう紐が垂れてきたりみたいなこともしないし自立するしよくできてるんですけど、
うん、
まあ、このティーバッグをカップの中に入れて、で蒸らすための蓋がついてるんですね、そのカップに。でその蓋をして、でその蓋の上からその葉っぱを出すと、まあ、リンゴみたいなデザインになるんですけど
なるほどね、まあ、要
は、うん、彼らのオリジナルのティーバッグに向けてオリジナルで作ったカップなんですよ。
はいはいはい。
だからティーポットもいらないし、ちゃんとお茶を蒸せてそのまま飲めるっていう。でそのティーバッグはお皿に出してっていう形のセットで、すごいなんかあの、あ、これはすごいなんかアイデアだなと思って、なんかありそうでなかったし、うん、なんかその自分たちのプロダクト内で、うんうん、あの完結してるのもなんかすごく面白いなと思って、
うん、
あのでよくよく調べてみると、あ、この会社のマサチューセッツの会社みたいなんですけど。
へえ、そうなんだ
なんかね、ティーの会社なんですけど、あのマサチューセッツらしくて、で調べてみるとなんかパッケージングアワードみたいなのを取ってると。ティー自体もそのいろんなアワードを取ってて、オリジナルのブレンド、それ以外にもなんかパッケージングがこのティーカップ、カフェカップってやつは2005年になんかパッケージアワードみたいなの取ってるらしいんですけど、これ以外にもなんか2008年にアイスティーのなんかポット、
うん、
とか、あとなんかそういうお茶を蒸らすカップ、他のタイプの普通の茶葉タイプのティーバッグじゃなくてとか、あのとかなんかルーズティーのシングルスティープのパッケージとか、なんかその一個ずつ入ってるやつのとかで、うん、なんかすごくパッケージにもなんか力を入れてるって、なんか その T カンパニーでこういうところあんまり私知らなかったから、
うん、
まああのね布で縛ってあるとかそういうのはあるけど、こんななんかパッケージにすごいこだわってやってるのがすごい面白いなと思って。
へえ、このティーオーバーアイスピッチャーセットっていいですね。
ね、
なんて言うんだろう、アイスが入る、
うん、下の、うん、下のポットっていう
ピッチャーというかポットというか、うんうん、の上にお茶を入れるためのポットが乗っかる、うん、乗っかってアイスティーがすぐ飲めるよみたいな感じなのかな、うんうん、
だから氷で冷やさないスタイル、うん、あ、その氷っていうのは直接入れて冷やさないスタイル、
うん、
で入れたらアイスティーを作れる、
すぐ入れるってことなのかな、これ。
そうなんじゃない？
上の容器でお茶を入れたらそれをすぐに急冷するってことなのかな、下で。
うん、そうだと思う。
そうだよね。へ、うんうん、なるほど。すごい、でもこのお茶っぱ気になってたというか頭に残ってたから出てきてすごい今びっくりした。
へ、うん、うん、
アメリカだったんだこれ
ね。なんか私もそれも意外だった、うん、なんか結局、うん、なんかどこかの会社に買収されたみたいなんだけど、
うんうん、
うん、でもなんか本当いいお茶としていろんな場所でたまにこの三角のパッケージね、すごく独特のパッケージで出てくるので、ね、なんか確かにそうやって記憶に残るような、
うん、
そう、だからまあお茶だけじゃなくてなんか全部で考えてるっていうのがすごく面白いなと思って紹介 しました。だから本当ギフトにもすごくこのセットは良くて、私はだからいろいろなんかギフトをもらったけどすごく印象に残ってて、
うん、
これは嬉しかったなっていう、まあ、な選んでもらったのはお花っていう種類だったからなおさらなんかこう、うんセンスあるなこの人って、まあ実は同じ病気をねした方からのプレゼントだったから、
うん、
余計になんかあそのこういうのが欲しくなるって分かってたんだなと思って、とてもなんか行き届いたギフト選びだなと思ってちょっと感動したんですけど、
うん、
ね、まああの同じようなタイミングでなぎちゃんもね日本からすごくいいあのそれの日本版みたいなね、今話したようなやつの日本版みたいなのを送ってくれたんだけどね。
そうだそうだそうだそう。で私はちょっとそれに3つぐらいでちょっと悩んだんですけど、
うん、
やっぱこれ一発目はこれかなっていうので私は、まあ、これ本当私の中も定番アイテムになってるんですけど、エンバーの温度調整マグ、テンパラチャー、日本語発音って無理じゃないですか、この単語。
確かに、ね、
ま。コントロールマグ、温度コントロールマグ。
うん。テンプリチャー、日本語だと。
なんだろう、テンプリチャーなのかな、テンプラチャーなのかな、うん、テンプラ。まあいいや。
はい。
これはちょっと今はもう売ってるのか分かんないんですけど、一時期アップルストアとかでも日本では買えるようになっていた、温かい飲み物を適切な温度に保ってくれるスマートマグでして、私多分1台目を2018年とかに買ったのかな、だからもう多分4年ぐらいは使ってて、お茶というよりはどちらかというとコーヒー飲むときには欠かせないマグカップなんですけど、まあ彼らこのマグカップ型のこの温度調整マグと、タンブラー型の温度調整タンブラーを作っていて、私はまあこのマグ型のを愛用してるんですが、まあちょっと改善してほしい部分はたくさんあれど、 なんだかんだで長年使えているっていうのは、やっぱこの手の機能がついてるプロダクトで似たようなもんなくはないんですけど、まあ、なんだかんだでやっぱりプロダクトデザインとしてすごく美しいっていうことと、うん、これはなんて言うんだろう、スマートマグって言ってることをなんかある意味否定する部分にもなってしまうんですけど、これもちろんスマートって言ってるから一応スマホのアプリとつながるんですね、 Bluetooth で。で、うん、そこで何ができるかっていうと温度調整とかなんか、なんかなんだっけな、レシピとかが見れたりとかするんですけど、あと今の温度を表示できたりとか飲み頃教えてくれたりとかするんですけど、うん、正直やっぱそれほとんど使ってなくて、
うん、
単純にやっぱアプリたまに見ることもあれど、アプリ見なくても使えるっていうところがやっぱちゃんと してるというか、
うんうんうん、
一旦温度調整しとけば、例えばなんかその Bluetooth でちゃんと同期しておかないと動かないとかそういうこともないし、
うん、
だからもうそのコーヒーいつも飲む温度に設定しておけば、飲み物入れれば電源つくし、それでもう入れるだけで温度保ってくれるし、で、まあ、充電もそんなにすごく持つわけではないんですけど、コースターが充電器になってるので、なんか変にこう充電するぞっていう場所を確保しないで、コースターを置く場所を確保するような感覚で、自然にこう充電をする行動に結びつくというか、なんかそこはすごいこのコースター型の充電器っていうところがよくできてるなって昔から思ったんですけど、これはすごいよくて、ケーブルとかも変にこうなんか刺したりとかしなくていいから、ほんと洗って拭いたらそのコースターの上に置いとくだけで、コースターの上にコップが乗ってるっていうビジュアルだから、なんか変にこう充電してますぜみたいな感じもしないし、まあやっぱりあとはあったかい飲み物はやっぱあったかく飲みたいから、そこはやっぱ特に今の寒い時期はすごく活躍してくれるっている部分ではありますね。もうこれちょっとないと無理っていう他になんか考えられないなっていう感じのプロダクトではある。こんなんかなんだろう、改善はしてほしい点はいっぱいあるけどっていうなんか最近だと結構こう Amazon とかでそのただのマグの下に敷いて保温してくれるみたいな、もっと手頃な価格のやつがあるらしいんですけど、やっぱこの一体となってデザインされてるこの美しいプロダクトデザインみたいな部分は割高だけれど、お金払う価値は個人的にはあるかなって思ってますね。
これコードなくて充電ってどうやってするの？
コードなくてっていうか、もちろん充電器になってるコースターには電源差し込む必要はあるんですけど、なんか他のこのマグカップ自体に何かを差したりとかする必要がないっていう意味ですね。
でこのコースター自体も別にコードは取れるんだよね。
取れます。
取れない。だから
取れます。
コースター自体を充電しとけば、それごと持ってってテーブルの上とかに持ってける、
ね。あ、それはねできない。
できないんだ。
バッテリーは入ってないから。
あ、なるほどなるほど。
うん。だからどちらかっていうと、なんかいろんなとこで飲むっていうよりは、やっぱオフィスとか仕事場とかで。
デスクとかそういうことだね。
うん、うん、うん。だからデスクに常にコースター置いとくみたいな。うん、
あ、なるほどなるほど。
感覚で私は使ってますね。
うん、
でなんかまあなんで私も1台目購入して、まあ、今使ってんの2台目なんですけど、
うん、
1個もしご購入考えてる方にお知らせしておきたいのは、汚れが気になった時は中だけ漂白剤つけるのはいいんですけど、マグカップ全体を漂白剤溶かした水につけておくと壊れるので要注意っていう
やったんですか？
それでぶっ壊れたのでなんかまあ白だと特に茶渋とかが結構気になってくるので、
うん、
そういう時は中だけ泡ハイターとかでシュッシュッシュッってやって しばらく置いとくと綺麗になるんですけど、あのドボンって水につけっぱなしにだけはしないようにお気をつけくださいっていう。それやんなければ多分全然まだ壊れてなかったんじゃないかなって思ってるので、意外とこういうスマート丸々にしては結構長く使えるなって思ってます。うん、
4年だもんね。
そうで、あとさっきそれで、まあ、エンバーそもそもみたいなとこいろいろ調べてたら、なんかここまであんまり動きのないメーカーだったというか、多分2018年とか17年とかにこのエンバーのマグを廃所に出して、
うん、
タンブラー出して、ほんとそれしかやってない会社だったんですけど、
うん、
まあ、たまにこう限定カラー出したりとかはしつつも、
うん、
なんかもう何もそれ以降特に進化があるわけでもないメーカーだったのが、なんかね2021年、去年か、去年に12月になんか資金調達とかしてて、ちょっと見てたら、あ、なんか別のことをしようとしたりとかしてんだなっていうのが今回発見だったんですけど、なんかね、去年、まあ、こういう動きになってったのも、なんかどうやらコンシューマー部門の CEO にダイソンの人が入ったらしいんですよね、去年。
へえ。
ダイソン COO の人が入社してるらしくて、
うん、
だからなんかその温度調整機能付きのスマートマグカップ以外にも事業を拡大していく計画があるらしいんですよね、どうやら。
うん、
まあ、それはね、でもコンシューマー部門の CEO だから我々なんか関係ある新しい何かが生まれてくるのかもしれないんですけど、なんかまたちょっと違うことが行われるっぽいですよ。なんか結構だからこの温度調整の技術みたいなことを結構あの研究開発を裏でやってたらしくて、なんか温度制御とか、うん、そういうデータとか、なんかまあそう接続に関するなんか129件以上の特許をなんかすでに取得していて、
うん、
今後数年間で、まあ、それこそさっきも話してたようなヘルスケアとか、あとなんかね、女児の授乳の分野でなんかポートフォリオを広げていきますみたいなことが書いてあって、へえ、だからなんか もしかしたら全然違うこととプロダクトが出てきたりとかサービスが出てきたりとか、もしかしたら今後しそうな感じですね。
うーん、
ちょっとアプリがあんまりいけてないから、その辺にもちょっと手を入れてほしいなっていう感じもありつつ
うん、
うん、そんな私はちょっとティータイムにはこの欠かせないエンバーの温度調整マグ、
これさあ、なんか、うん、そうこうやってやっぱ聞くとさ、なんかこれもあれもみたいな感じでいろいろ思いついたりなんかあのまあ、私もこのさスマートマグすごい気になってて、なぎちゃん紹介して、でなんかあの前さなんか送ったけど オホムっていうところ、
あ、はいはいはいはい、
うんうん、あれもすごい気になってて、なんかそれはコースターが充電器になるっていうね、
うん、
あの改めてなんかちょっと欲しくなった
ね。
うん、
いやだから個人的にはなんか、まあ、エンバーそんなに新しいプロダクトじゃないから、
うんうん、
なんか今更感もちょっとあるんだけど、なんかもしかしたらもう少しこのエンバーのマグ自体をこうインプルーブする考えがあるのかは彼らには分かんないけど、
うん、
なんか動きが止まっ会社として止まってるわけじゃなさそうだったから、
うんうん、
なんかちょっと良かったなって思った感じもありますね、うん
うん
うん、ちょっと終わっちゃおうかなってなんか思ってた部分もあったんで、うん、
ああこれしか出てないからってこと、
そうそうそうそう、うん、
出る動きも特にないから、
うん、そうそうそうそう、よくあるじゃないですか、なんか、
うん、
静かにクローズしていくタイプのスタートアップというか、ね、ハードウェアスタートアップというか、でもね、
なんか地味に売れてんじゃないやっぱり
ね。まあなんかすごい見方によっちゃすごい高いから、
そうだよね、
うん、
あの99ドルだよね、
そうだから日本で買うとやっぱ1万円超えちゃうから、うん、マグカップとしては高いよねっていうところはあるんだけど、やっぱなんていうんだ、これに変わるものって意外にないなっていう、
う
うん、感じかな。なんだね、やっぱ、
ま、でもなんかその今このレビューみたいなの見てると、結局そのウォーミングマグとしては一番ベストですって なんか選ばれてるけどね、うん、今見てる記事だと、
うん、
やっぱ温度調整になんか強みがあるのかね、うん、
やっぱ、うん、あのこのマグ自体にはやっぱりこうバッテリーが入ってるから、
うんうん、
もちろんそのなんつうの、一日中ずっとバッテリーが持ってて、このマグカップ単体でずっと外に置いといてずっと暖かくしてくれるわけではないんだけど、
うん、
なんか普通のそのなんていうんだろう、コースターが暖かくなるタイプの、
うんうん、
保温の仕組みって結局やっぱそのコースターと常に一緒に動かないといけないじゃないですか、うんうんうん、暖かさを保つためには、
うん、
でもエンバーだとまあ1時間ぐらいかな、1時間か1時間半ぐらいかな、それぐらいは別に、じゃあテレビ見ながらソファーでこうやって飲んでても常に暖かい状態っていうのをやっぱ保ってくれるから、
すごい今見てるねレビューでもね、
うん、
テンプレチャーレンジが1時間35分って書いてある。
やっぱりそうでしょ、うん、
そうで、私がさっき言ったオホムって気になるってやつはやっぱ15分しか持たないって、
うん、そうそうそう、
うん、
だからやっぱなんて言うんだろう、コーヒーとかも2時間ぐらいずっと同じの飲んでることって正直ないじゃないですか。
ないね。
なんかもう香りもよく
ない
、
まあ、かといって15分では飲みきれないんだよ、
ね、そう15分だとちょっとあっちっち、うん、熱したやけどしたわみたいなスピードで多分飲まなきゃいけないから、うん、あ結構その1時間半とか1時間ちょいぐらいそのバッテリーが持って適切な温度に保ってくれるっていうのはすごい理にかなってるというか、あるべき姿というか、
うん、
うん、それではあるんですよね。なんか見方によっちゃそれしかバッテリー持たないんかいっていう見方もできるとは思うんだけど、
うん、
でもね、お茶も
それでも十分っていう、
そう、うん、お茶もコーヒーもやっぱりずっと温かいまま加熱し続けるとね、香りも味も変わっちゃうから、
うん、
正直あんまり美味しくなくなってくるので、私は別に全然充電が1時間ちょいとかしか持たないけど、うん、まあ、気になったことはないかな、
うん、
なんですよ。なんで私はちょっと本当エンバーに動きがあってちょっとホッとしているところです、
うん、いや私これ買っちゃおうかな、
ぜひ、うん、なんかねたまにね限定カラーとかでってうん、去年とか一昨年とかホリデーとかなんか金とか銀と かカッパーとか、うんうんうん、なんかそういう色のとか出て可愛かったんだけど、うんうん、日本から買えなくて、うんってなってました。あ、メタリックコレクション普通にあるんだ今、これ限定だったんですよね前まで。
ちょっと高いね。
ね、ちょっと高いですね、
メタリックの方がね、
うん、そんなちょっとね日本から買いづらいかもしれないですけど、
なんかトラベルマグもねちょっと気になるわっていう
ね、
うん、やっぱ車でさ、
うん、
出かけるときにやっぱ家でね作ってそのまま持ってくっていう、なんかもう行き先で買えばいいっていうのもあるんだけど、
うん、
なんか遠い時とかさね、車の中にあるといいからね、
うんうん、
それも探してて
ね、車の中にだっても充電器置いちゃえば
ねえ
って考え方もできるよね。
うん、とても気になります。
はい、そんな
え、なぎちゃん使ってんのどっちの10オンス14オンス？
大事だね、多分ね日本で買えるのがちっちゃい方だけだったからちっちゃい方だと思います。うん、
なるほど、
14相当でかいんじゃないかなきっと
うん、でも私結構ねそういうレベルで飲むんだ
なんつうんだろうこの普通のマグイってさ、ここが入んないから、ここの部分が、うん、下の部分バッテリーだからここしか入んないんですよ、うん、だから14オンスだとなんか全体感がすごいでかそう
あー、なるほど。
でも多分リエさんの求める容量は14オンスな気がする。
うん、14オンスだと129だね。
うん、あ、
うん、
ちょっと公式のねウェブサイトだと多分日本から買えなくなってるね。
あららら、
うん、 多分アップルとかで黒だったら買えるはずなんですけど、気になる方はちょっと見てみてくださいということで、
うん、
うん、あ、そうですね、アップルストアで日本は多分買えます。
うん、ちょっとでもこのメタリックに行くんだったらちょっとなんか実物見たいな。
ベータとかにあるんじゃないですかね。
いやー見たことないんだよな。
ないか。
うん、まあでもどっかで売ってるだろうから見に行ってみよう。
うん、
うん、
あ、どうなんだろうね、ホヤートゥーバイにベストバイとか入ってるけど。
ああ、じゃあベストバイに行けばあるのか。ベストバイ
とかターゲットとか。
あ、ターゲットにはあったね、確かに。
うん、
うん、はい
はい、すごい。
いや、いいですね。
うん、なんか今見たけど、うん、扱いの店舗とかすごい広がってる感があってなんか安心した、うん、はい、気に入ってるプロダクトが終わっちゃうのが一番悲しくないですか。
うん、まあなんか結局支持されなかったのかなみたいな感じで自分のそのさ見る目もちょっと
そうそうそうそう、
なんか悲しいっていうか、なんかあれ私マイノリティだったみたいな、
うん、あ、やっぱニッチだったんだなみたいな、
うん、広がってほしいよね。
うん、
うん、
まあニッチなもの好きではあるとは思うんですけど、
うん、
よかったです。
うん、
はい、
これさ、あの、うん、テーマはなんかもしね リクエストがあったらテーマね。
あー、確かに、なんかこういうテーマのプロダクトを紹介してほしい、うん、まあ、今回ティータイムでしたけど、
うん、
なんかプロダクトのカテゴリーとかテーマとかもしリクエストがあればぜひ、
うん、ぜひぜひ
教えてください。
これでもティータイムまたなんか何ヶ月か後にやりたいね。
ティータイム結構あるね
ていうかね、うん、重要だし、なんか結構アップデートをこまめに、
うんうん、
してる気がするから。
してる気がする。
うん、
はい。
はい。じゃあ今日はそんなとこですかね。
はい、そうですね。
やっぱなんかあれだね、なんかまあインスタとかでは見てるけど、実際話を聞くと全然違うね。うん、なんかこう、やっぱこういう比較が あるとかさ、その細かいあれが、
うん。そうですね。
なんでそれがいいのかっていうのがね。
まあ。確かに文字情報にすると端折っちゃう部分も多いですからね、
うん、
結論だけを書くというかね、うんうん、語りきれない部分はありますね。
うん、
はい
はい、
そんな感じで、
はい
はい、
じゃあ今日のザポットラックはこの辺で、
はい、感想などはハッシュタグザポットラックをつけてツイッターでつぶやいていただけると嬉しいです。またご質問リクエストなど匿名メッセージサービスマシュマロでも募集中です。エピソードのショーノート部分にリンクがありますのでどしどしお寄せください。なおザポットラックの最新情報はツイッターまたはインスタグラムザポットラック US でチェックしてください。ウェルデザインプロダクトの紹介についてもインスタグラムの方で行っておりますのでぜひフォローしてみてください。
はい、
また、paypal.me でのサポートも引き続き募っております。いただいたサポートはザ・ポットラックの配信環境の整備やさらなるコンテンツの充実などに充てさせていただきます。はい、
はい、ではザ・ポットラックのリエと
渚がお届けしました。
今年もよろしくお願いします
今年もよろしくお願いします。
次回もお楽しみに。
楽しみに。